はい、週報にもありますが、昨日までは横浜聖書バプテスト教会の夏季聖会、まあ、キャンプですね、がありました。で、まあ、今回まあ、お祈り感謝しますが、今回ですね、この夏季聖会のテーマが友の救いのために祈ろうという、まあ、テーマでした。で、まあ、通常あまりそのままですね、また教会でそういうことを話すこともしないんですけれども、この準備しながらですね、3日間のキャンプのメッセージの準備をしながら、まあ、私も本当にこの、まあ、自分にもですね、このテーマが必要だなと、まあ、示され、まあ、私たちの教会にとっても大事なテーマかなと思いました。まあ、今日はですから、その友の救いのために祈ろうという、まあ、テーマ、大きなテーマの中で、このなぜ祈るべきかを少し考えていきたいと思います。まあ、きっと皆さんもですね、中にはまだ救われていない家族の方々や親戚の方々、あるいは友人、職場、まあ、当然ですね、いたり、あるいは学校に行っているとすれば、学校の同級生など、結構ね、周りにはそういうまだイエス様を信じない方が、まあ、常に囲まれているような状況でしょうね。職場にしろね、どこにしろ、こういうわけですね。本当に日本の国ではまだまだ救われる、イエス様を信じる方々が少ないわけですね。で、まあ、私もこのシリーズを準備しながらもですね、本当にもっとこう祈るべきだなということを示され、まあ、皆さんもあるいはそのことをですね、このメッセージを通して考えさせられたらなと思って、まあ、今日も共に見ていきたいと思います。まあ、友の救いのためになぜ祈るべきかというですね、まあ、ことを考えていきたいと思いますが、今日はこの旧約聖書の一つのお話からですね、その必要について少し考えていきたいと思いますが、まあ、ヨハネによる福音書の3章の14節5節ですね、177ページになりますが、177ページ、ヨハネの3章の14節15節ですね、まず見て、それから旧約聖書のお話を見たいと思います。177ページ、ヨハネの福音書3章の14節15節、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためで、持つためです。まあ、ここで言う人の子はイエス様ですね、イエスキリストですが、まあ、このモーセが荒野で蛇をあげたように、イエス様も、まあ、キリストも挙げられなければなりませんというね、この14節で、この14節ではモーセというですね、まあ、人物が出ますが、まあ、これはもちろん旧約聖書のイスラエルの民が荒野での体験の一つですね。でそこでちょっとその旧約聖書のお話を見たいと思いますが、民数記の21章の4節から見ていきたいと思います。民数記の21章の4節ですね、269ページ、聖書の初めの方の269ページ、民数記の21章の4節から9節になります。ちょっとお読みしますと、このように記されてますね。彼らはホルサンからエドムの地を迂回して足の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上って この荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。とこのような話ですね。この話、こういう歴史上のね、実際のこの出来事、モーセがイスラエルの民を指導して導いている荒野でですね、導いている時にあったこの出来事を持ってですね、イエス様がこのヨハネの福音書で、そのように私が挙げられなければならないというね、このような話です。でまずこの旧約聖書のお話からですね、少し見ていきたいと思いますが、この罪深いイスラエル人をですね、ここで紹介されてますね。4節5節見ますと、彼らは途中でですね、我慢できなくなったと。そしてつぶやくわけですね、逆らうわけですね。なぜあなた方は、神とモーセにですね、あなた方、私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたと。このようにですね、彼らはつぶやいていますね。困難がいろいろありました。でも私たちもですね、困難に出会いながらつぶやいていますと、やはりそれは神様に信頼してないということを表しますね。神様が私たちをこう導いているわけですが、このイスラエルの民もここまでですね、神様に導かれてきたわけですから、神様に信頼していないわけですね。言うならば、私が何がいいのか、私の方がこう分かってます。神様は間違ってますね。こんな目に合わせて間違いですと、つぶやくのは、いわばそう言い換えればそういうことを言わんとしているわけですね。神様のなさることは間違いです、私の考えの方が正しいのですとね、こういう言い方ですね。でイスラエルの民は神様によって、ここではパンと水がないと言っていますけども、確かに水の少ないところですね。でもその都度必要に応じて神様は水を与えています。また食べ物もないわけではありませんね。自分たちの好きな食べ物がないとしても、マナーと、そしてこのうずらですかね、その鶏をね、肉を食べてます。でこのマナーについて、天使の食べ物だという聖書はそんなふうにも紹介してますけども、本当に天使の食べ物かどうか分かりません。でもとにかくそのような素晴らしいですね、神様が用意した食べ物ですが、飽き飽きしたと、もうね、食べ飽きたと、もううんざりですとこんなふうに言ってるわけですね。これは私たちもですね、つぶやくときにそれをさほどの罪とは思わないのかもしれませんね。しかしながら神様はそうは見ておられませんね。それは神様に対する不満、あるいは感謝のなさ、多くの祝福に預かっているにもかかわらず感謝をしないというね、そういうような心を表してますから、これは大変な罪であり、これまで神様は忍耐深くイスラエルを見守ってきて導いてきたんですが、この時は裁いたんですね。そしてどのように裁かれたかというと、この火の蛇とありますが、きっと毒蛇だと思いますね。 この毒蛇で裁かれたんですね。噛まれるものが次々死んでいく、ね、もう噛まれますと必ず死ぬような、本当に恐ろしいような話ですね。主は彼らの罪を死をもって裁かれたんですね。で、そのような裁きがありました。多くの人が、イスラエルの民がそこで死にました。でもその結果ですね、ここ見ましたら7節ですね、民はモーセのところに来ていった、私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました、どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってくださいと、まあ、お願いしますと、モーセは民のために、まあ、祈ったとありますね。このようにこの民はこれまでは自分たちの罪に目覚めていないんですが、このような裁きに遭いますと、やはり自分たちのしていることは大変な罪なんだとこう気づかれてですね、悔い改めて神様の許しを求めるわけですね。モーセと神様に対して罪を犯したというふうに認めて、モーセに祈ってくださいね。まあ、当然神様の助けをのために祈ってくださいと、このようなまあお願いです。でその結果ですね、この8節9節見たように、主は彼らを死という裁きから救ってくださった。神様は本当に憐れみ深い、恵み深いお方で、本当にこの彼らのお願い、すなわち自分たちの罪を認め神様の助けを求める、このことを神様が、まあ、願っていたでないでしょうか、ね、そしてすぐに彼らのところにですね、救いを提供します。でその救いはというとですね、モーセに一つの火の蛇を作りなさい、そして旗竿の上にそれをつけて、それを仰ぎ見る者は生きるというね、このようにモーセに教えて、モーセは青銅の蛇を作りました。そして主の命じるように旗竿の上にそれをつけて、そしてこの蛇に噛まれ死にそうな、ね、人たちはそれを仰ぎ見れば生きる、そのようなお話なんですね。生きたわけですね。で結局そのようにして神様は彼らを、まあ、助けてくださいました。もちろんその青銅の蛇そのものには癒す力はありませんね。でも神様の御助けを期待して仰ぎ見るその信仰によって神様からの癒しをいただき、そして許され、まあ、生きるわけですね。そのように神様が彼らを生かしておくこの手段ですね、救いを提供します。でこのようなまあ話ですが、それをもってですね、イエス様がこう語っているわけですね。さっきの見たように、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子、まあ、ご自分のことですね、イエス様のことですが、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。結局このアラノで起きた出来事、イスラエルの人ですね、罪深いイスラエル人が経験したこと、これはこの私たち、この罪深い人類、一般の、ね、私たちに対する一つの、まあ、教訓としてですね、あるいは絵として、まあ、用いられているんですね。それを私たちの立場と、あとまた神様の備えるイエス様による救いをですね、描くものとして用いられるんですね。ですからその同じようにイエス様を信じるなら生きる、ね、永遠の命を持つというこの約束がここにあるわけですね。でそういうふうに考えると、あのイスラエルの民は確かに罪深い民でしたね。しばしば神様にこの逆らったり、あるいは神様にこうつぶやいたり、感謝をせずにですね、生きていたんです。 彼らはもともとはエジプトの奴隷ですよね。で大変なこう生活を強いられていましたが、主は彼らをそこから救い出したわけですが、一旦は感謝したものの、すぐにその感謝が忘れ、そしてこう神様につぶやくものとなりました。罪深いイスラエルですが、まさしく私たち人間も罪深いのだと聖書は言っておられます。これイスラエルの問題だけではないんですね。これは全世界のすべての人が共有するこの問題ですね。私たちは罪深いものです。イスラエルの民が罪深かったように、私たちもそうなんですね。でローマ書の3章の10節からちょっと見ていきますと、まあ、聖書の至るところにこの私たち人間の罪について訴えてますが、ここでは次のように記されてますね。293ページ、ローマ書3章10節ですが、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。彼らの喉は開けた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。このようにですね、まあ、長々とですね、この人間の罪深さ、私たちのこの罪深い状態を訴えるように書いてあるわけですね。結局私たちも、まあ、神様に多くの祝福に神様の多くの祝福に預かっていながらも、しばしばそのことを感謝をせずに、むしろつぶやいたりするようなものです。でそのようなですね、まあ、神様はしばしばですね、私たちに困難を与えるのもご自分のところに引き寄せようとするために与えてくださるんですが、神様のさまざまな祝福があるにもかかわらず、私たちは神様に感謝をしないというね、まあ、特にまだイエス様を信じない方は全くこう神様を案外無視して生きる自分の人生をこう自分の思いで、ね、生きていくわけです。これこそ、まあ、あの罪というとね、いろんなことを思うかもしれませんね。罪人、罪、それは何かの犯罪とかね、考えるかもしれませんが、そうでは特にありませんね。それはこの神様を神としないというのが最も大きな罪ですね。でそのような私たち罪人ですが、神様は、主はこの人の罪、私たちの罪をですね、死で裁かれます。あのイスラエルの民も死で裁かれたように、毒蛇に噛まれ次々死んでいくイスラエルの民は、それはまさしく私たちを描いてますね。罪深い人類を描いてます。すなわち私たちがこの罪によって死んでいく、滅んでいく、その状態を表しています。神様は忍耐深くイスラエルを本当に忍耐を持ってみましたけれども、しかしこのところではやっとですね、やっとと言いましょうか、その最終的には裁かれました。多くの人はこの人生を過ごしながら、神様がすぐに罪を裁かれないので、何かこの罪を甘く見ているように感じるかもしれません。神様はこの罪を、まあ、大丈夫ですと、ね、言っているように感じるかもしれませんが、しかしそうではないんですね。神様は忍耐深く見ておられるのは、私たちに悔い改めの機会を与えようとしておられまして、罪の裁きは死なんですね。ちょっと一箇所、ローマ人への手紙の さっきは3章でしたが、この6章の23節の前半ですね、前半にはこのようにありますね。298ページですが、罪から来る報酬は死です。罪から来る報酬は死です。で、私たちは罪を犯しますとどういう報いがあるのか、どういう結果をもたらすのか、それは死をもたらす、死という恐ろしい結果がありますね。神様はこのね、私たちを裁かれます、死をもって。そしてここでの死というのは、まあ、さっきの あの話の場合は彼らはこの肉体がね、そこでこう倒れて死んでいくわけですね。でもこの死は肉体の死にとどまらず、それは神様から永遠に追放されるというですね、神様とのお交わりが持てない状態に私たちが置かれるということですね。罪は確かに裁かれます。旧約聖書の至るところにそれが強調されますね。ノアの洪水、ソドムとゴモラ、今日のお話にしろですね、いろいろと見るわけです。でもそのようなこの私たちのためには、このローマ書6章23節続きを見ますとこのように続いてますね。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ありますね。ですから神様が私たちに与えてくださる賜物は、この主キリストイエスにある永遠の命、すなわちこの永遠の命という賜物、イエス様を通して与えられるわけですね。大きな比較ですね。キリストはすなわち私たちの罪のために裁かれ、そして私たちを死という裁きから救うために来られた。だから先ほどのヨハネの3章の箇所でも、そのイエス様を信じる者はには永遠の命が与えられるとありました。まあ、旧約聖書を見てもしばしば罪が裁かれるということを見ますが、同時にですね、神様の救いの御業も多く見られます。だいたいこう裁きと救いと並行してこうずっとこう出ますね。裁かれた、救われた、裁かれた、救われた、こういう感じでだいたいこう見ていきますと、まあ、今日の話もそうですよね。罪裁かれて、でもその逃れ道が与えられた、救いの道が与えられた、ね、そのようなことを見ます。神様が本当に愛に満ちたお方ですから、私たちを救うためにですね、この救いの道を用意されます。確かに神様は清いお方で罪を忌み嫌い、それを裁かれますが、同時に人を愛し、人の救いの道を用意されますね。で、それはエデンの園以来ずっと旧約聖書の中で見ていくわけですし、さっきのヨハネの3章の箇所はイエス様がニコデモに話してますが、このユダヤ人のニコデモもこの救いを必要としてます。今日の私たちにも主が同じくですね、述べておられます。さっきの3章に戻りますと、ヨハネの福音書3章の14節15節、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。ありますね。まあ、イエス様は神様のに使わされた唯一の救い主ですね。そして私たちのためにこの世に使わされて救いを与えようとしておられます。で、今日はですね、この友のためになぜ祈るべきかというテーマですね。それは一言で言うならば、私たちの友は滅びているのです。滅びるからですね。滅びゆくものですから。このままですね、私たちは祈らなければ、福音をお伝えしなければ滅んでしまうというですね、そういう事実があるので、 私たちは本当に祈るべきです、語るべきですね。神様はこのイスラエル人にこの救いを与えました。それはしかし自分、神様の決められた方法で救いを与えてくださったんですね。モーセが祈りますと、この火の蛇を作り、旗竿の上に置き、それを仰ぎ見る者はこう助かる、ね、生きると、こういうふうに神様は約束しました。ですから一つの蛇を作りましたね。聖堂の蛇を一つ作り、旗竿の一つの旗竿の上に置き、そして人々がそれを仰ぎ見れば助かる。ね、A コース、B コース、C コースね、いろんなこう好きなコースがあります。ね、そういうツアーとかありますよね。まあ、でも救いは違います。神様が一つのね、旗竿、一つの蛇。そしてそれはイエス様を描いてますね。イエス様以外に救いはないということを指しているわけですね。神様は一つの救いの道を用意されました。あのコース、こっち、あっち、いろんなね、自分の好むのを選んでくださいという話ではなくて、このイエス様がこの私たちを救うために来られて、主はこの一人、唯一のこの救い主イエス様をお与えくださったんです。だから、まあ、そういう意味で考えると、本当に私たちの友が救いに預かるにはですね、本当に私たちも祈らなければならないというね、ことを覚えます。私たちの友は滅びるのですから、キリストを仰ぎ見れば生きることができるんですね。そのような話です。あの旧約聖書の話をもう少し考えますとですね、まあ、そこでは言うならば、私たちの友人は、まあ、私たちの場合はもうね、仰ぎ見たものですね、まあ、ほとんど今日集める皆さんね、すでにイエス様仰ぎ見て、本来死ななければならない身分が生かされた。でも友人が違います。そこで蛇に噛まれ、あの罪のね、毒蛇に噛まれて、苦しみで、身もだえてるわけですね。そこでね、本当にこの死にそうなんです。目の前にいます。そしてその友人が本当に仰ぎ見るように、イエス様をね、仰ぎ見るように、私たちももちろん進めますが、しかしながらもちろん祈る必要があります。この神様はこの旧約聖書のお話を通してですね、この罪というものはいかに恐ろしい死に至るものなのかを私たちに訴えてるんですね。どういうことかというと、私たちはどうでしょうか。まだイエス様を信じていない方々を見ますと、それほど危機感を感じますか。見た目には元気そうですね。元気に生きているようです。あるいは幸せに生活をしているようにも映るかもしれませんね。目に映るわけですね。ですからさほどの危機感が私たちには場合によってはないかもしれませんね。しかしながら、もしですね、私たちの友人がここでこの苦しみ、こうね、蛇に噛まれて苦しみ、そしてその身もだえていたとすれば、どうしますか。慌てますよね。これではいけないと、ね、私たちはじっとしてられませんね。救急車呼ぶなり、助けを与えるなり、とにかく何かをね、しますが、ということは私たち人間は目に見えるものにもっと敏感なんですね。なかなかこの罪という霊的な世界のね、この危険というのが注意しませんと、それが心にあまり危機感を感じないこともあります。だからこそイエス様が、神様が、あるいはそのようなですね、場面を旧約聖書で与えておりますが、でも実はですね、あの状況よりも悲惨なんですね。どういうことかというと、その死んでいく人たちは体だけ死にます。でも 今の話は体だけではないんですね。すなわち永遠に神様の恵みから追放され、永遠に過ごすというですね、本当に大きな大きな重大なこう問題です。まあ数年前になりますか、ね、東日本大震災というね、大変なことがありました。本当にまだまだ過去形で言ってはならないと思いますね。その、特に多くの方を愛する家族の方を失ったり、あるいは未だこう、ね、普通の生活に慣れていない、慣れないようなこう状況が続きますので、一日にですね、まあ、いろんな数字を聞きますが、1万6000人ほどでしょうか。ちょっとね、定かはっきりしない面もありますが、そのぐらいの方々が亡くなったというね、本当に悲惨な状況です。で、私も本当にそれをですね、テレビで見たとき、まあ、1回目見たときもすごいショックでね、涙流しました、泣きました。でもそれはもうその後もですね、見るたんびにほとんど泣けないでいられないようなね、ような思いでいます。確かにこれは大変なことです。でもそれをそのように私たちは目にしますと涙を流し、そして本当に大変だなという危機感を覚えますけれども、でも毎週毎週この日本の国だけでも2万2000人ほどですね、キリストを知らずにこの世を去るんですね。まあ、キリストを知らずにっていうのはですから、2万2000人ほどの日本人毎週統計上亡くなるんですが、ほとんどの場合は、まあ、1% 以下と言われますから、ほとんどの場合はこのイエス様を信じないままですね、この去っていくということですね。ですからそのように思うとすれば、そのようなことを私たちは考えるとすれば、涙を流し本当に祈るようなことが、まあ、私自身もですね、欠けてるなと感じるわけですね。危機感を覚えるのが欠けてると、そんなふうに自分も示されですね、まあ、やはりその弱さはあると思いますが、本当にイエス様がここで訴えていることを私たちも覚える必要がありますね。16節見ますと、神は実にその一人子をお与えになったほどに要愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このイエス様を信じるなら、漏れなくですね、一人として滅びることなく永遠の命を持つと。もしかしたらうまくいくと永遠の命に預かる、もしかしたらうまくいくと滅びないで済むとか、そういう話ではなくて、あの聖堂の蛇を仰ぎ見て生きるようにイエス様を信じるなら、私たちはこの本来預かるはずの永遠の滅びから救われ、そして永遠の命が与えられるというね、こういうことです。で、そういう意味ではこの友のために祈るというのは、その友が生きるか死ぬかというですね、一大事、それほど大きなですね、重大な事柄なんですね。決してちょっとした問題ではないんです。まあ、この聖堂の蛇ですね、あのモーセが旗竿の上に掲げた聖堂の蛇を、まあ大体の人は見たと思いますね。なぜかというと、見れば生きる、私は見て生きた、こんな証言を聞いたら見ますでしょうね。大体は見たと思います。でも、もしもその中でですね、そんなバカなことないでしょうと言ってですね、見なかったら死んでいくんですね。そうなんですね。仰ぎ見なければ生きることはないんです。で、同じように このイエス・キリストを信じるなら生きるけれども、信じないなら滅びると、こういうことなんです。これほど深刻なことなんですね。生きるか死ぬかの一大事、重大なものなんですね。重大な問題ですね。この3章の36節にはこんなふうに書いてありますね。ヨハネの3章36節、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。ありますね。結局生きるか死ぬか、ここがかかってます。本当にこの私たちの友にとってもそうなんです。でそういう意味で私たちはそのような危機感を覚えながら、友、友人の方々、ご家族の方々、一緒に学校に行ってる友人や職場を一緒にしてる方々や、その方々のために本当に愛を持って涙を流し祈っているかどうかというですね、ことを私たちに問われるだろうと思いますね。彼らの目の前にしている滅びという裁きというのは、永遠に神様から追放され、聖書で言われる地獄に永遠に過ごさなければならないという恐ろしい大変なことですね。友の救いのためになぜ祈るべきか、一言で言うならば、生きるか死ぬかの一大事、これほど大きなことがかかっているので祈らないわけにいかないというですね、ことだろうと思います。私たちはどうでしょうか。友人が病院に入ってですね、愛する友人が病院に入って ICU に入って、もう本当に生きるか死ぬかわからない、こんな状況に置かれてたら、きっと祈りますよね。それ以上の問題なんです。祈らないわけにいけませんね。神様の素晴らしい恵みから永遠に追放される、そんな身に、そういう危険にを待ち構えています。祈るべきですね。まだどうでしょうか。イエス様を信じておられない方も今日おいでかと思いますけれども、神様は私たちを愛しておられます。今日のお話は一見恐ろしい話でもありますね。この罪が裁かれます、滅びます、神様から追放されて永遠にこの恐るべき地獄という、そういう話ですが、でもそれは決して神様が願っていることではないです。願ってはいないからこそ、あの3章16節に、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、この自分の御子イエス様をお与えになるほどにあなたを愛します、そして滅びゆくことがないようにイエス様が代わりにその罪の罰を受けてくださったんです。ですからこのイエス様を信じるなら罪許されます。そして本来滅びなければならない身分でありますが、その代わりに永遠の命が与えられる、主と共に永遠に過ごすことができるというですね、こういう素晴らしい、ある意味あまりにも素晴らしいので信じがたいかもしれませんが、神様の約束です。ぜひですね、その神様の約束を信じていただきたいと切に思います。友のためになぜ祈るのか、なぜ祈るべきか、生きるか死ぬか一大事、これがこれほど重要なことです。ぜひですね、私たちも日頃から祈ってはいると思いますけれども、もっと危機感を覚えて祈る、もっとこれは深刻なことだなということを覚えて祈るというね、このことを今日この御言葉を通して共に覚えていきたいと思います。祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように 御言葉を共に学ぶことができ感謝いたします。友人の友のためになぜ祈るべきか、今日御言葉を通してみました。友が生きるか死ぬか、その一大事であり大きな大きなことであるからこそ私たちは祈るべきだと思います。しばしば私たちは目に見えない霊的なことでありますから、危機感が薄く、あまりそれを涙を流さずに、あるいは深刻に祈らないことも時にはあります。しかしながら、主よ、どうか私たちはこのことは本当に重大な問題であり大きなことであることを忘れることなく祈ることができますように、どうかお導きください。まだイエス様を信じておられない方もこの必要を覚えて、今日にでも主を信じることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ